ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さてここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきたいと思います。奈穂先生どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあそして今月はゲストの方をお迎えしています。ひふみお株式会社代表取締役白澤茂樹さんです。白澤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今月は白澤さんをお迎えしてお送りしますが、奈穂先生今月はどんなテーマでお話ししていきましょうか。
今回ですね、ちょっと白澤社長とお話しさせていただいて、まあ、前回の持続可能な環境に引き続きの持続可能な社会につい、あり方についてにお話ししたいなと思ってます、
そもそもその白澤さんとその奈穂先生の接点ってどういったところなんですか。全く私は結びつかないんですけど。
なんでしょうね。
なんでしょう。本当になんだろう。
まあでもお付き合いが結構長いんでしたっけ。
もう3年とか
なりますね。そうですね。
もう私その白澤さんがどういった方だろうと思ってちょっと調べたんですけど、もう本当に活動が幅広くて、実際その白澤さんの方から実際その自己紹介というか、まあ普段どんな活動されているかちょっとお話しいただいていいですか。
はい、ひふみお株式会社っていう、まあ障害福祉、国の障害者総合支援法というものに基づく福祉事業所やってます。で主にその障害や難病を持たれた方の、働くをサポートしたり、暮らしの場グループホームなどで暮らしの場をサポートしたり、あとね今児童向けのサービスで、個性をお持ちのお子様、彼らが、この世の中で、もっと輝いていけるような支援をしたり、そういったことをですね基本的にはやってる会社です。
なんかもうかなりこう、幅広いところでご活動されてると思うんですけども、そもそもこの起業のきっかけって大体何歳ぐらいから白澤さん始められたんですか。
僕自身は、何社か今までやってきてるんですけど、最初の起業が23なので、もうかれこれ20年以上こういった生き方をさせてもらっています。今は本当に社会貢献というか、その社会福祉の分野で、自分自身が何をやっていけばいいのかということが分かっていますので、それを明確にですね、トレースしていくということをやっています。
じゃあやはり主にその福祉について、福祉に関連した、の仕事をされているということなんですね。
そうですね。
じゃあその奈穂先生とその例えばその白澤さんなんですけども、やっぱりその福祉関係でちょっと
つながるところがあったんですか。そういうところではないんですけれども、白澤社長のされていることって本当に幅広くて、それで今おっしゃられたことも原点というかお一つということではあるんですが、本当に根本的なものがなんかですね、ちょっと先ほどちょっとお話ししたときに、なんかご自身のなんか役割というか、人生においてどうしていかないといけないのかを分かっていらっしゃって取り組んでるなというふうにお話ししていたように、そういう一つこういうそういうこともされてますよということなんですけれども、数々なんていうか、人のあり方っていうか、どういうふうにその人生をこうやっていくのかっていうことに対しての、に必要なことをこうどんどんやってるっていうふうな私は印象なんですね。なので本当に一言で言うなら、殿だなっていう現代の
何
要は都市づくりとかいうか、システムづくりというか、人の生き方あり方っていったものを、調整してるというか、もう提案してこうやっていくというふうなことをやっぱされてるっていうふうに印象があるんですね。でそれでもう単純にこうなんかすごいいいなっていうふうに感化されたんですけど、もう一言で言うのは殿だっていうふうに私はですね
多動です多動
でもなんか最初テーマでその持続可能なっていう話が出ましたけど、やっぱりその白澤さんの中でもその持続可能っていうのはやっぱりそのキーワードになるんですか。
やはりその、これからの日本ってどうなるんだろうって皆さん思いません。
思います。
これだけ本当子供も減って、こんなに円安進んで、もう我が国は30年後あるんだろうかぐらいなんか思っちゃう人もいると思うんですよ。その中で例えばその減っていく人口の中で障害や難病をお持ちの方々が活躍できる社会っていうのはこれは必然だと僕は思っていますし、そういった意味でですね、その まあ、我々じゃなくて我々の次の世代にどういう日本を残せばいいのか、うん、それを自分のそのセクションというか領域の中で、うん、一生懸命考えていきたい、うん、努力していきたい、うん、そういったふうに思ってやってます。
そう思うなんかきっかけがあったんですか？
きっかけはですね、
うん、だって20代の頃でもう、うん、ね、前半で起業されて、
そうですよね、うん、
その20代の最初の起業っていうのは、うん、はい、もうあれですよ、本当に自己実現ですよ。
あ、自己実現、
ね、でやっぱりその若かったので、うん、自分のために何かをやるということを一生懸命やっていくんですけど、うん、やはりそのどんどん社員も増えて、気づけば、うん、その自分のためにというよりは、うん、社員のために人のためにというところに、はいはい、人間ってやっぱそうなっていくんだなと、うんうん、でまあ、そういった業界、まあ、IT 業界だったで、うんうん、まあ、そういった業界を経て、はい、改めてそのじゃあ自分が何をすべきか、うん、で自分のために何かをやるということは、うん、パワーも出ないし、うん、興味もないのでやりたくない、
うんうんうん、
ただその誰かのために自分の今までのキャリアを生かせるのであれば、うん、ということに気づかされたのが、うん、やはり障害をお持ちの方々との出会いでした。
なるほど、あそこからだから IT 関連の会社だったのが障害福祉というか福祉にこうシフトしていくわけですね。
IT とか、まあ、クリエイティブ業界にいましたので、うん、あ、はい、まあ、そこでいろんな技術とか、うん、経験してますから、
うん、
じゃあこれを自分のために使うのではなくて、
うん、
僕の経験とか技術を、うん、じゃあ障害をお持ちの方と一緒に何かを作っていくということに使えれば、うん、きっとね、うん、新しいものが生まれるし、うん、一つ福祉が面白くなる、うん、というふうに思いました。
なるほど、だってちょっとその白澤さんがどういったその仕事をされているのかちょっと調べさせていただくとスパイスカレーのお店だったりとかあと、まあ、今おっしゃったそのクリエイティブですね、まあ、デザイン関連のお仕事だったりとか、あと最近5月になんとクラフトビール、
あ、そうです、僕醸造家ですよ、
ね、はい、作り始めましたよ ね、
すごいですね、
うん、あとその放課後、まあ、デイサービスだったりとか、はい、あと街づくり、はい、そしてこれ言っていいんですかね、 PTA 会長もされてますね
そうですね、
もうだから本当にもう多種多様な、で、あと街づくり、あと噂によりますと東京でレストランをされてるって。
そうですね、はい、うん、ビーガンレストランがありますね。
このビーガンレストランがね、直先生すごいんですよね。
そうなんですよ、本当に
ベストビーガンレストラン世界1位ですよ。これ本当ですか？
になりましたね。
本当なんですよ、
うん、これまたなんかこれでも全部その白澤さん的にはやっぱりつながってるわけですよね。
つながってますね、うん、だ全ての領域に障害をお持ちの方々が携わっていると思います。
あ、はい、なんかこう話を聞けば聞くほどなんかねえ、いろんな面をお持ちなんだなっていう感じがするんですけど、やっぱりそのね、持続可能なみたいな感じもそうですし、やっぱりそのいろんなものの、その多様性というか、うん、そういったところにもやっぱりこうポイントを置いてらっしゃるんですね、うん、きっとね、
まあ、自分自身がよくその誤解されやすいキャラクターだったりするものですから、うん、まあ、はい、人は見た目じゃないぞとか、うん、いろんなことがあるじゃないですか。
はいはいはい、うん、
ただまあその、ね、今の社会っていうのは本当にまん丸の人間を育ててこようとした社会のしっぺ返しを食らってると思ってるんですよね。
へ、
うん、要するに画一的な日本人を作ろうとした結果が、うん、おそらく今のこの日本の現状を生んでいる一つの要因であると思ってますので、
うんうん、
まあ、人間デコボコでいい。
なるほど、
うんうんうん、だからそれが多様性だと僕は思ってるんですよ。
確かにそうですよね。なんかこう凝り固まったこう、ね、考え方とかやっぱり昔はありましたけども、うん、そうじゃないってだんだ ん、 なんかこう最近は、ね、そういう多様性についてはいろいろ語られるようになりましたよね。
そうですね、そうしないと、うん、うまくいかないっていうのが明らかに分かってきてますよね。
うんうん、なるほど、多様性だからその結局このビーガンレストランを出したのもやっぱり多様性っていうこと
そうなんですよ、うん、例えばですね、うん、鹿児島と今直行便飛んでないですけど、うん、コロナで、
はい、
台湾、
あ、台湾、はいはい、う
ん、なんかは人口の 14% がビーガンですから、
ね、そうなんですね。
これは宗教上のビーガンですから、
ね、なるほどなるほど。
じゃあ10人鹿児島旅行に来たら1人2人は食べられない人がいるんですよ、うんう
んうん、確かに、うん、あ、じゃあやっぱりそういったその、まあ、食の多様性みたいなのを求めて、これ、まあ、ビーガンレストランですけれども、鹿児島でもそういった活動はされてるんですか？
まあ、例えばうちのチャブやカレードなんかは、はい、ビーガンもイスラム教徒も、うん、そうじゃない人たちも、
はいはいはい、
みんなで一つのテーブルを囲めるワンテーブルというものをコンセプトにやってますし、
面白いですよね。
すごいです。
発想着想の、
ね、本当そうですね。
いいなと思うんですよ。
いや
はい、やっぱりそうですね。ちょっとしばらくお話聞いてると殿だなって思うようになってきました。
多動ですね。
先輩なんですよ、ね。
うん、まあでもなんか本当にいろんななんかこう顔をお持ちで、はい、ちょっと時間足りないですね。
そうなんです、
うん。またあのちょっとね、引き続き今月はこの白澤さんをゲストにお招きして、いろんなところから、はい、いろんな視点からね、ちょっとこう、うん、あのつっついていこうかなと思うんですが、あの直先生、実はですね、今回はあの質問が来ておりまして、ちょっと今日は質問にもお答えしていただこうかなと思ってます。匿名希望さんからいただきました。昔はちょっと運動をしたり食事を制限したりするだけで痩せていたのに、30代後半から運動しても食事を減らしてもなかなか痩せません。運動と食事以外に何か方法があるのでしょうか。水を飲んだだけで太ってしまうのではと錯覚までしてしまいます。あれ先生、これ私の質問じゃないですよね。違いますよね。これ病院に寄せられた質問ということで、今必死にあの殿もうなずいてました。白澤さんもね、
そううなずいてますね、うん。
はい、これ先生お答えください。
もうこれ本当よくあるあるパターンですよね。本当一番大事なことは、あの10代の頃と30代、うん、60代と全く一緒じゃないよねっていうことをちゃんと考えないといけないですよね。もう体そのものが同じではない、うん、どのもう人生においてどのところにいるのかなっていうふうに考えないといけないんですが、うん、やはり10代はやはり成長期ですし、はい、その後の維持期があっての衰退期になってきますから、うんうん、もう20代、ね、20歳以降はもう老化始まってますよって、うんうん、ここで何度もねお話ししてるんですけれども、はい、もうやはりその太ってるだったりとか、あの痩せるだったりとか、うん、それを何で判断してるのかっていうのがすごく大事なんですけれども、うんうん、まさか体重なんかで見てないですよねっていうのもがまず第一位ですね、うんうん。で必ず体型で判断してほしいなと思います。これがすごく分かりやすいので、はい、というのも筋肉量だったりとか骨だったりとか、そういったものの、ね、重さ重量がありますし、脂肪とかもありますので、うん、まず本当体型で判断してくださいと、うん、で食べること、食事制限とか運動とかっていったものも、あの質が大事です、
うん。
なのでその辺をねじっくりね考え直さなきゃいけないですね、うん。単純に食事減らしたりとかするだけでも太りやすくなりますから、うん、この辺ねもう深い話があるんで、ちょっともう時間切れのようです。
わかりました。ちょっと肝に銘じたいと思います。ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。さあ次回もナホ先生、白澤社長、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
します。